皆様こんにちは。いかがお過ごしですか？山地博です。この時間は安息日学校聖書研究ガイドの解説を通して聖書に書かれている真理をわかりやすくお伝えしていきたいと思います。セブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎週聖書の学びの時間に使用しているこの安息日学校聖書研究ガイドのテキストは世界中の言葉に翻訳され出版されています。今日はテキストエズラ記とネヘミヤ記の第10課、主を礼拝するというテーマで学んでいきます。まず最初に今週の暗唱聖句をお読みします。彼らも主は恵み深くイスラエルに対する慈しみは常しえにと唱和して主を賛美し感謝した。主の神殿の基礎が据えられたので民も皆主を賛美し大きな叫び声を上げた。エズラ 3-11 新共同訳。今週の聖書研究ガイドの学びではエルサレムの神殿が再建された時やエルサレムの城壁が再建された時に行われた奉献式の物語と関連して礼拝について考えます。クリスチャンにとって神様を礼拝することは大切なことです。またアドベンチスト教会ではこの世の終わりの時代に善と悪との大争闘において、つまりキリストとサタンの大争闘の中で礼拝の問題が大きな役割を演じることになると信じています。サタンは全世界を偽りの礼拝に導こうと常に働いています。その一方で心から霊と誠とをもって神様を礼拝する真の礼拝者たちがいつの時代にも残されていました。英語では礼拝という言葉はワーシップと言いますが、このワーシップという言葉は5世紀から1150年頃まで使われていた古希英語のウェルススキペという単語から来ている言葉で、市場の価値を神に帰するという意味があります。神様が受けるにふさわしい絶大な評価を神様のものと宣言するということです。またヘブライ語の礼拝を表すアボダという言葉は奉仕という意味もあり、神様の御心あるいは御業をなすという経験を指しています。つまり神様を礼拝するという意味は神様にご奉仕する生活経験なのだということです。そういう意味では礼拝は単なる儀式や型にはまった行為というよりもライフスタイル全般を含むものであると言えます。ライフスタイル、つまり生活習慣を通して神様を礼拝するためには神様といつも愛の関係で結ばれている必要があります。祈ることを通して、音楽や歌で賛美することを通して、聖書を読んでその御言葉に従うことを通して、また献金や様々な教会の奉仕をすることを通して、私たちも神様と心と心を通わせて結びつくことができます。それでは68ページ日曜日、主に向かって歌うというところを見ていきましょう。まずネヘミヤ記12章27節から29節をお読みします。エルサレムの城壁の奉献に際して人々はあらゆるところからレビ人を求め、エルサレムに来させて感謝の祈りとシンバルや立て琴や琴に合わせた歌を持って奉献式と祝典を行おうとした。演唱者たちはそれぞれエルサレム周辺の盆地、ネトファ人の村々、ベトギルガル、およびゲバやアズマベトの田舎などから集まってきた。栄唱者たちはエルサレムの周辺に村を作って住んでいた。イスラエルの民は神殿の務めのための栄唱者や演奏者になるようにレビ人の特定のグループを任命していました。ダビデ王の時代には本格的な音楽学校も組織されていたようです。それは礼拝において人々が霊的に高められるように、 よく準備され、よく組織された歌や音楽による賛美が心から表現されるためでした。それでは69ページ月曜日、清めというところを見ていきましょう。ネヘミヤ記12章30節をお読みします。祭司とレビ人は身を清めた上で、民と城門と城壁を清めた。エルサレムの城壁の奉献に際して、栄唱者が集まってきたことが書かれていましたが、続いて祭司とレビ人が身を清めて、民と城門と城壁を清めたことが書かれていました。清めたという言葉にあたるヘブライ語は、きれいになること、純粋になることという意味があります。奉献された神殿とそこで行われる様々な儀式は、当時のイスラエルの人たちが信仰を守っていく上で確かに大切なことでした。しかし、神殿とそこで行われる様々な務めは、目的を達成するための手段であって、それ自体が目的ではありませんでした。ガイドの69ページには次のように書かれています。その目的とは、人々を契約の神、すなわち主なるイエス・キリストとの救いの関係へ導き入れ、彼らの人生におけるキリストの清めの力を知ることでした。それでは70ページ、火曜日、二つの大きな合唱隊というところを見ていきましょう。ネヘミヤ記12章31節から42節には、城壁の奉献式の様子が具体的に書かれています。二つの大きな聖歌隊が集合して、主を褒め、主に感謝しました。一組の聖歌隊は右の城壁の上に立ち、もう一組の聖歌隊は左の城壁の上に立ちました。エズラは右側の聖歌隊を導きました。ネヘミヤは左側の聖歌隊に後ろから続きました。ラッパを持った祭司たちやダビデの楽器を持って行進に参加した人たちがいたと書かれていますので、賛美の合唱がラッパや様々な楽器の音と一緒にあたりに響いたことでしょう。大きな音の出る楽器を使うことで、歌う人たちのリズムを調整したり、音の高さを調整することができます。式はとてもよく準備された、組織的に整えられたものだったことがよくわかります。それでは71ページ、水曜日、礼拝の一部としての生贄というところを見ていきましょう。ネヘミヤ記12章43節には次のように書かれています。その日、人々は大いなる生贄をほふり、喜び祝った。神は大いなる喜びをお与えになり、女も子供も共に喜び祝った。エルサレムの喜びの声は遠くまで響いた。アダムとアベルの時代から、神の民の間では、礼拝の行為の大切な一部として、生贄がほふられていました。エルサレムの神殿においても、礼拝行為として、生贄がほふられていました。この生贄は、私たちを罪から救うためにご自分の命を犠牲にされる神の子羊、イエス・キリストを指し示していました。生贄をほふるということは、平たい言葉で言えば動物を殺すことですので、決して楽しいことではありません。しかし、先ほどの聖句には、その日人々は大いなる生贄をほふり、喜び祝ったと書かれていました。なぜ生贄をほふって喜び祝えたのか。それはイスラエルの人たちが生贄が象徴していた来たるべき救い主についての知識をしっかりと学んでいたからなのかもしれません。それでは72ページ木曜日、礼拝の一部としての祭司とレビ人というところを見ていきましょう。ネヘミヤ記12章44節から47節をお読みください。ここにはイスラエルの人たちが祭司とレビ人の働きを喜んでいたと書かれています。そのために人々は祭司とレビ人の生活を 十分の一や奉納物を持って支えたのです。このようにして奉献されたエルサレムの神殿と城壁は、人々と祭司やレビ人がそれぞれのなすべきことをしっかりと続けていくことによって、その役割を継続することができるように整えられました。今週のガイドの学びを通して、私たちは礼拝についていくつかのことを学びました。礼拝において人々が霊的に高められるように、よく準備され、よく組織された歌や音楽による賛美の大切さを学びました。また、礼拝を通してキリストの清めの力を知ることの大切さを学びました。また、よく準備され、組織的に整えられた礼拝の大切さを学びました。また、礼拝において神の子羊、イエス・キリストを指し示すことの大切さを学びました。また、礼拝行為としての十分の一や捧げ物の大切さを学びました。それでは最後に、今週学んだ聖書の言葉と関連して、二つの質問をしますので、少し時間をとって皆さんで考えてみたり、数人で話し合ってみてください。1、あなたが音楽を通して礼拝の喜びを味わった経験があれば、皆さんと分かち合ってください。2、あなたにとって生活習慣を通して主を礼拝するとはどういうことですか？できるだけ具体的に表現してみてください。ぜひ皆さんで考えて話し合ってみてください。それでは来週もまた聖書研究ガイドの解説を通して聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。皆様の上に神様からの祝福をお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。